それではいつものように、少し大きな声で朝の挨拶をします。皆さんおはようございます。このような状況の中でも共に神様を礼拝できることを心から感謝して、今日も御言葉に耳を傾けていきましょう。サムソンさんのお話は今日で3回目になりますけれども、面白いですよね。サムソンという人物が非常にユニークであり、また、不思議な話がたくさん出てきますけれども、まあ面白いだけじゃなくて、私たち学ぶべきことがたくさんこの話からもあると思います。今日はサムソンの話3回目、今日で最後になりますけれども、一緒にですね、今日のサムソンの行動からも私たちが教訓として学べることを一緒に考えていきましょう。では順番に見ていきます。ちなみにサムソンの、性質ですね、こんなものがありましたね。彼はナジル人でした。ナジル人っていうのは神に特別に制約をした人、ブドウを食べない、髪を切らない、舌に触らない、毛があったものに食べない、ね、また特別に神に一方的に生まれる前から選ばれたものでしたね。また彼は非常に行動が幼稚である、短絡的で、怒るのにも早く、すぐに即決してしまうというタイプの人間ですね。しかしながら神に選ばれているので、超人的な力を、これは神の霊が下る時に持つという特徴もありました。そして今日の箇所です。1節、サムソンはガザへ行き、そこで遊女を見つけて彼女のところに入った。はい、こともあろうにですね、まさに彼は前々回かな、ペリシテ人との結婚で失敗しています。しかしまたペリシテ人の女性を求めていくというのがサムソンですね。もうこの行動自体は完全に神の御心から外れている、ね、アウトです、はい、同じ過ちをまたしている、繰り返している。ガザって皆さん聞いたことありますよね。イスラエルのガザ地区って今でも言いますけど、一応今はイスラエルの一部になりますけども、あれはパレスチナの地区なんですね。ペリステ人、パレスチナ人ですね。つまり彼はペリシテの中心地に自ら単独で入っていって、何しに行ったかっていうと、女性と遊びに行ったというですね、なんということをしてるんでしょうね。ペリシテ人にとってはサムソンは言ってみれば指名手配犯です。彼はペリシテ人を1000人も殺していて、そしてペリシテ人かとったらもう いつでも捕まえて殺してしまいたい憎き敵なんですね。そのことを知ってか知らずか、彼は何にも考えずにですね、ただ女性に会いたいという理由だけでペリシテに行ってしまうというですね、今時の言葉で言うとぶっ飛んでいるというのが私の印象ですけども、これはペリシテ人からしたらもう千載一遇のチャンスですね。奴を取り捕まえて仕返しをするチャンスです。2節を見ます。サムソンがここにやってきた、これはすぐわかりますね。指名手配犯です。ガザの人々がに告げるものがあったので、彼らはそこを取り囲み、町の門で一晩中彼を待ち伏せた。彼らは明け方まで待ち、彼を殺そうと言って一晩中鳴りを潜めていた。サムソンはもちろん尋常ではない力を持っていることは皆さん知っているので、敵のペリシテ人もね、さすがにすぐには、取り掛かるのは怖かったんでしょうかね。朝まで待ちましょう、サムソンの出方を見ましょうとですね、サムソンをみんなでこう監視しながらですね、そして明け方まで待っていたんですね。もしかしたら怖かったかもしれないですね。ちょっと手を出したらやられてしまうかもしれないっていうのもあったかもしれない。ただ明け方まで様子を伺うことにしました。ところが3節、サムソンは真夜中まで寝ていたが、真夜中に起き上がり、町の門の扉と2本の門柱を掴んで、勘抜きごと引き抜いて、それを肩に担いでヘブロンに面する山の頂に運んでいった。サムソンがこの敵に見張られていることを知っていたか知らなかったかは分かりません。彼は真夜中にふと起きて、なぜか分からないけど町の門を破壊して、町の門を担いでヘブロンの方に向かいます。ガザからヘブロンまでだいたい60キロあります。 門2個抱えて60キロ歩く意味がよくわからない笑っていいですよ、これはね。本当意味がわからないです。なんでこんなことをしたのか全く理解不能です。まあ、考えられることは、自分の力をペルシテ人に、まあ、誇りたかったのか、ぐらいかな。まあ、ありえないですよね。60キロの道のりを、門中抱えて歩くという。まあ、とにかく彼は、難なくですね、ガザの敵からヘブロン、自分のユダヤのイスラエルの地に帰ることができました、はい、そして今日のメインの話はここからですね、まあ、サムソンといえば有名な話はデリラさんの話です。4節、その後サムソンはソレクの谷にいる女を愛した。彼女の名はデリラと言った。はい、有名なデリラの話。サムソンはもう一目惚れでしょうかね。デリラを心から愛していました。さあ、じゃあデリラさんはサムソンに対してどのような思いがあったのかが五節にわかります。ペリシテ人の漁師たちが彼女のところに来ていった。サムソンを口説いて彼の強い力がどこにあるのか、またどうしたら私たちが彼に勝ち縛り上げて苦しめることができるかを調べなさい。そうすれば私たちは一人一人あなたに銀1100枚をあげよう。ペリシテの漁師は一人一人と言っていますので、ここに5人いるんですね。つまり彼女は5500枚の銀貨を、もしサムソンをの力を教えて、力の秘訣を教えて捕まえたらあげるって言ってるんです。まあ、ここから見て分かることは、デイラさんはおそらくペリシテ人であるということですね。まあ、はっきり分からないんですけども。そして、このデイラさんは、サムソンを愛していたんじゃなくて、お金を愛していたってことが分かります。銀5500枚ってすごいお金ですね。ちなみに、イエス様がイスカリオテのユダによって引き渡されたときに、イスカリオテのユダは銀30枚ですよ。30枚でイエス様と裏切ったんです。ところがこの人は5500枚持って旦那を裏切ろうとしてますね。私たちが何かを愛するというのは、これは言い換えると実はそのものを礼拝するという意味です。英語でワーシップというのは礼拝するという意味ですね。 worth っていうのは価値があるっていう意味なんです。私たちは礼拝するものに価値を置くんです。礼拝するものを愛するんです。愛するものを礼拝するんです。デイラさんは残念ながら神ではなくてお金を礼拝していたんです。私たちは愛するものに似ていく性質を持っています。もし私たちがお金を愛するならば、私たちはお金のように使い捨てられるものになってしまうわけですね。本当に価値のあるものは何かということを、このデイラさんのお話から考えなくちゃいけない。私たちは何を礼拝していくのか、何に価値を置くのか、何を愛するのかです。さあ、この後の話は、サムソンは愛するデイラさんを3回騙して、自分の力の源を、まあ、伝えることをしませんでした。しかし最後には泣き落とされて、自分の力の秘訣を伝えてしまったんですね。まあ、実はこのことも13章で同じ過ちを繰り返してますね。前に1週間だけ結婚したペリシテ人の女性に対しても、泣き落としで彼は自分の、まあ、謎かけですね、クイズの答えを教えてしまったことがありました、今回も最後に結局教えてしまうんですけども、でもね、実は段階を追って彼は真実に近づいているってことが分かります。ちょっと順番に見ていきましょうか。まずはじめに、まあ、デイラさんに あなたの力の秘訣は何ですかと聞かれました。すると7節、サムソンは言います。まだ干していない7本の新しい弓の弦で私を縛るなら、私は弱くなり波の人のようになるだろう。まあ、これは嘘ですね。騙してますね。でもね、全くの嘘ではないってことです。ちなみにこの 干してない7本の新しい弓の弦っていうのは何でできてるかっていうと、動物の腸でできてるんですね。だから腸でできてるってことは、これは動物の死体に関わってることなんですね。汚れたものなんですね。干してないってことはまだ新しいですよね。これは汚れたものなんです。つまりなじる人であるこのサムソンにとって、この汚れたものに触れることで力を失うっていうヒントがね、このなじる人であることのヒントがここに隠されているわけですね。ちなみにこの7本の指、新しい指っていうのも最後にね、7本の7草の髪の毛を切るんですけども、この7本と7草っていうのは関係してるでしょうね。彼は 100% 嘘つかないんですね。ちょっと 嘘の中に本当のことが入ってるってやつですね。でも嘘だから結局サムソンは全然この嘘をに対して、あ、この力が失うことはありませんでした。11節にもう一回奥さんにせがられます。そうするとサムソンは言いました。もし仕事に使ったことのない新しい綱で私をしっかり縛るなら、私は弱くなって波の人のようになれた。これも嘘です。騙しています。2回目。でもこの仕事に使ったことがない新しい綱っていうのも、結局は新しいってことは汚れていないってことですね。汚れてない、汚れていない、汚れたものに食べてはいけない、ね、死体に触ってはいけないっていう、ここにもね、やはりこのなじる人の力の源であることがね、隠されているんですね。つまりこのなじる人である彼の特質を取り去れば力がなくなるってことをサムソンは分かっていたでしょう。そして3回目、13節、リーラはまたサムソンに言った。今まであなたは私を騙して嘘をついてきました。どうしたらあなたを縛れるか私に教えてください。サムソンは、もしお前が木の糸、毛糸で一緒に私の髪の毛七草を織り込み、木の長で締め付けておくならばと。ついに彼はね、自分の髪の毛に言及し始めますね。こうやってね、少しずつ少しずつ自分の力の源に近づいています。私たち人間っていうのは不思議なもんで、 100% 嘘つくっていうのは苦手なんですね。嘘の中にちょっと本当のことを入れとくと、なんかね、嘘ついてる気がしない在籍感がこう減るんですね。だから愛するデイラを騙し続けていることに対して、サムソンはね、やっぱりこう罪の意識があるんでしょうね。だからちょっと本当のことを言うんです。そうすると言っとけばまだマシ、まだ悪いことをしてない気がするんですね。在籍感がこう少しではマシになってくるんですね。でも少しずつ少しずつ真実に近づいているわけですね。こうやって見るとこのね、人間の堕落ってこうやって始まります。ちょっとの罪ならばいいんじゃないか、ちょっとぐらいはいいんじゃないか。いきなり1億円騙してる人いないんですよ。でも初めに100円お母さんの財布から取ったんですね。バレなかった、100円バレなかった。1000円ならばいないかもしれない、1万円ならいいかもしれない、いや、もっとお金欲しい、オレオレ詐欺をしよう、1億円飛ばしとってしまう。こうやって人の罪っていうのは、ちょっとならいい、少しならいいという妥協から始まっていくってことが、この話から私たちを学ぶことができますね。小さな罪を許してしまう、これくらいなら大丈夫だろうという、その甘さが危険なんです。聖書は罪と戯れることがないようにしましょうと言います。罪に触れていたらば、だんだん罪の意識がなくなってきます。みんなやってることだから、ね、もし皆さんがそういう道に入っていることに気づいたら、その瞬間に軌道修正しなくちゃいけないです。まあいっか、1回ならばいい、2回ならばいい。そうなっていくと、私たちはどんどんどんどん悪魔の罠にはまっていきます。3度愛するデイラを騙したサムソンでしたが、ついにあのデイラさんにこう言われました。15節、彼女はサムソンに、あなたの心は 私にはないのに、どうしてお前を愛していると言えるのでしょう。あなたはこれで3回も私を騙して、あなたの強い力がどこにあるのか教えてくださいませんでした。サムソンはこんな気持ちになりました。こうして毎日彼女が同じ言葉をしきりにせがみ責め立てるので、彼は死ぬほどつらかったねえ、死ぬほどつらかった。愛する女性に泣きつかれるほどそういうことはありませんね、男性の皆さんねえ。でもサムソンはサムソンで一回失敗してるんですよ、ね、一回失敗してるんですけども、また同じ失敗をしようとしてるんです。ちょっと考えればね、デリラさんが何しようとしてるか分かりますよね。だってこう言ってましたよね、どうやったらあなたを縛れるか私に教えてくださいってね、縛る方法を教えてくださいって言ってんだから、こいつ私のこと捕まえるって分かるはずでしょ。でどんな人だって分かりますよ。分かんないんですよ多分サムソンは。なんでですか。恋は盲目だからです、Love is blind ねえ、もうね夢中なんですよ。他のこと考えられないんです。この瞬間にサムソンはデリラさんを礼拝していたんでしょうね。彼の礼拝の心はなかったんです。しかしデリラさんはサムソンを愛してたんじゃないんですよね。サムソンはデリラさんはお金を愛してたんです。そのこともわからないんです、ね、恋をしてしまうとね危険ですからねえ、こうやって泣きつかれてしまうともう本当のことを言わずにはいられない。17節、ついにサムソンは自分の心を全て彼女に明かしていった。私の頭にはカミソリが当てられたことがない。私は母の胎にいる時から神に捧げられたなじり人だからだ。もし私の髪の毛が剃り落とされたなら、私の力は私から去り、私は弱くなって普通の人のようになるだろう。ついに4回目にして自分の力の秘訣を教えてしまったわけですね。リーダーさんも3回騙されてますから、あ、今回はこれ本当だとすぐに分かったんでしょうね。ペルシア人にそれを伝えて見事に大金をゲットしました。そしてお酒でもあげたんでしょうかね。サムソンがデリラの膝の上で寝ていると、他の人が来てですね、髪の毛を切っちゃったんですね。すると彼の力は彼を離れ、彼女はデリラさんがね、サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言った時に、彼は眠りから覚めて、今度も前の上で行って体を一人一人してやろうと言った。彼は主が自分から離れたことを知らなかった。これも面白いですよね。19節と20節を見て分かることは、髪の毛があったから彼は力があったというふうに私たちは理解できると思うんですね。髪の毛切られたことで力がなくなったわけですからね。でもサムソンは髪の毛切られたとしても力があると思ってたんですよ。髪の毛切られたこと気づかなかったってことはないと思うのでね。まあ彼は力、だからまだ自分の力があるんだと過信していたんですね。私はこの髪の毛が彼の力の秘訣ではないとこの箇所から理解しています。彼の力の秘訣はどこですか。髪の毛ですか。そうじゃないですよね。この彼の力の源は神様そのものです。霊ですよね。聖霊です。彼の神様に対する信仰従順が力の源です。前回覚えてますか。彼はペリシテ人を滅ぼした後に乾きましたよね。で主に呼び求めました。すると聖霊で満たされました。彼は主に呼び求めるってことを覚えたんです。だけどこの時はもうね、デリラさんに夢中で、 それを忘れちゃったんでしょうね。神を忘れて、結局は神に選ばれたナジリ人としての彼の信仰と態度、そして霊的な鈍感さ、これが一番の問題なんです。だから髪の毛に力があったんじゃない、彼と神様との関係に力があったということなんです。本当の力の源は聖霊なんです。それを忘れてはいけない。この後の話はぜひ皆さんで後でじっくり読んでみてください。簡単に今お話しします。簡単に話すと、サムソンは見事に力を失って敵に捕まって両目を潰されて、見せ物となるためにペリシテ人の偶像の神様にそこに連れてこられて、神殿に縛られて、でみんなに見せ物にされるんですね。ついにこのペリシテ人の敵であるイスラエルサムソンを捕まえたって、ペリシテ人にみんなに見せ物にされます。その時に彼は我に返ります。みんなで読みましょうか。16章28節です。3、はい、サムソンは主を呼び求めていった。神主よ、どうか私を心に留めてください。ああ神よ、どうかもう一度だけ私を強めてください。私の二つの目のために一度にペリテ人に復讐したいのです。ここでまた彼は主に呼び求めるってことが返ってきますね。彼の力の秘訣は主そのものです。主に呼び求めたときに、彼はもう一度神様に最後の力をもらって、その神殿の2本の中心の柱を破壊して、そこにいたペリシテ人3000人と共に一緒に死ぬんです。だからこれはある意味でペリシテ人に勝利したという意味でもあります。もちろん悲惨な死に方ではありますけれども、この話はただ単の悲劇ではないですね。ね、なぜかっていうと、サムソンは最後に力をもらったからです。サムソンにはいつでもどんな時にでも回復のチャンス、主に立ち返るチャンスが与えられていました。彼は罪によって精霊の力を失いましたけれども、いつでもその力を取り戻すことができました。精霊を取り戻す唯一の方法は罪の悔い改めと神への立ち返りです。それは私たちも同じです。もし私たちが神に対して罪を犯すならば、私たちは悔い改めて主に帰っていく、それだけです。そうすれば再び私たちは力を得ます。しかも1回2回3回じゃなくて何回でもそれができます。何度でも何度でも悔い改めて立ち返るならば、主は再び私たちに力をくれます。サムソンのようにこんだけ失敗しても、サムソンをもうまた力をくれるんです。神様はなんと憐れみ深い忍耐することでしょうかね。私たちも同じですよ。もし何か失敗してしまった、罪を犯してしまっただったらば、また回復するチャンスがあります。また主のもとに帰ってくればいいんです。サムソンも最後の最後に我に帰りました。主に立ち返りました。そしてイスラエルをペリシテから守るという彼の使命を思い出しました。そして最後の力を振り絞って神の使命を果たして彼は死んでいったんです、ね、私たちが主に立ち返るならば、私たちはいつでも回復の道が用意されている。このことをぜひこの話から覚えていきましょう。で今日は最後に、まあ、サムソンの話を通して3つの教訓を考えてみたので、それをお話しして終わります。3つとは、まあ、修法にも書いてありますけれども、まず1つ目は弱さを自覚することです。弱さを自覚すること。2つ目が神との関係を優先すること。神との関係。3つ目が自分の賜物、自分に与えられた賜物を理解する。 この3つをサムソンからちょっと考えてみたいと思いますね。さあ皆さん、クイズを出します。今回の話からサムソンの弱さは何だったでしょうか。サムソンの弱さは何ですか。はい、答えは女性ですね。女に弱いですね。はい、まあ2回失敗していて、まあね、もう1回はね、遊女で遊ぶというね、まあ、そういうことをしてますね。彼は自分が女性に対して極めて弱いこと、性的な誘惑に勝てないってことをね、十分に自覚していなかったんですね。これは彼の大きな失敗の一つですね。自分の弱さを知ることは、私たちを罪から遠ざけるとても賢い方法です。サムソンは一度目で覚えときゃよかったんです。ああ、俺って結構女性に弱いなと自覚しとけばよかったんです。でもそのことで学ばなかったんですね。また同じ失敗をしました。他にも自分の失敗をたくさん通して気づきのポイントっていっぱいあったはずなんです。彼は、ああ私こんなとこに弱いんだ、こんなことしてしまうんだ、気づくチャンスがいっぱいあったんですよ。でも結局そのことに対して彼はそのままにしてしまった。自分の弱さを全くこう自覚することなく死んでいったんです。結局はね、その弱さがきっかけで身を滅ぼしていく、主の皆を怪我してしまうということになるわけですね。大切なことは、誰にでも弱さがあるってことですよね。ただ弱さがあったとしても、その弱さをそのままにしておかない、自分の弱さを知ってそれを十分に自覚して生きること、そうすればわざわざその誘惑に入っていかなくて済む、その危険を避けて生きることができる、大きな罪とか過ちを犯さずに生きることができるんです。弱さを知った上であえてそのことに臨むことはしないですね、あんまりね、多くの人は。でね、まあこの話は私は言うか迷ったんですけども、まあ私は正直者なんで、ちょっとはっきり言ってしまいますと、まあね、はっきり言いますけど、このように私は言います。弱さを知って自覚して気をつけましょうと言いますけど、あんまり意味ないです、言っても。なんでかっていうと、私たちは、痛い目見ないと分かんないからですね。多くの場合失敗して経験して、ああこれ自分が弱かったんだって気づかないとなかなか覚えられないんですよね。うん、まあだから早めにね、早めに気づいてそれに避けることがおすすめなんですけども、ね、もし弱さを自覚しているならばね、あ私こんなこと弱いって分かってたらばね、今からでもその弱さに対して自分ができることがあるんですね。それを考えてほしいんです。ああ私はこういう弱さを持ってるから、これをしないでおこう、これをしておこうって今から準備しておくことができれば、わざわざ失敗しなくても済む、わざわざ大きな罪を犯さないで済むわけですね。ね、私たちは知恵を持ってね、サムソンのようにこう無謀ではなくて知恵を持って知る力をもらって、それを乗り越える忍耐や、ね、識別力っていうものも、まあ、備えていきたいと思うんです。でこれについてもう一つ付け加えてみるならば、私たちはね、実は自覚してない弱さっていうのもあります、ね、つまり自分が知らないと誰かに言われた時にすごい反応してしまうんですね。あのジョハリの窓っていう神学のがあって、で盲目っていう窓があるんですね。自分が知っている窓は言われてもあんま気づかない、あの何とも思わない、そうなんだよ、私はこういう弱さがあるんだよ、そうだよね。でもその盲目、自分が知らないところにあんたこれ弱いでしょとか、こういう失敗してるでしょって言われると、はぁってこうですね、すごい痛いんですよね。そんなこと言わないでよってこう思ってしまう。だからもし私たちが自覚していない弱さを人に突きつけられたときに、それに対してその通りです、 私は弱いんですとへりくだることができたら、皆さんはとても成長できます、ね、もちろんそれは痛い、痛みを伴うし耳を背けたくなる、そのような気持ちが出てくると思いますけども、でもね、弱さを知ることが実は私たちにとって成長になるんです。私はこんな弱さがあるんですよってみんなの前に大胆に語るものができならば、ね、私たちはとても成長したということができます。そして何よりもね、パウルはこう言いましたよね、弱さは私たちの誇りなんだ、弱さは私の誇りなんだ、弱さを通して神の力が現れるんだ。皆さんで、ね、この御言葉を一緒に見ましょう。第二コリントの12章9節3、はい、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを覚えましょう。アメン。弱くてもいい、弱くても、あのね、私は牧師をしていて神様に仕えていながら本当に思うのは、自分の力じゃないものを奇跡を見た時ですね、なんか自分が頑張って何か成果を得たらもちろん嬉しいんだけども、でも自分は何にもしないのに神様が一方的に働いて、ね、奇跡が起こっていくのを見るときに、はあ、神様ってすごい、私何にもできなかったけど、こんなに逆に足りなかったけど、失敗いっぱいしたけど、でも神様働いてくださったって感動するんですね。弱さのうちに働く神様の力を私たちは見ることができます。弱さを自覚して帰って、その弱さを用いて主に仕えていきましょう。二つ目はとても大切なことですね。神との関係。サムソンの生涯を見て分かることは、彼が成功するときも失敗するときも全ては神様との関係が起因しているということです。つまり優先順位を間違えると、彼は必ず大きな痛みを伴う経験をしました。有名な御言葉ですので皆さんで一緒に読みましょうかね。マタイ 6-33、はい、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられます。まずです、まず、昔は第一にかな、まず第一に何かを始める前にすることがあります。これは神の御心を求める。神の国というのは神様が支配しておられる場所という意味です。神の支配下に私たちが入っていく、神の御心、神様が望むことに私たちが思いを寄せることがまずすることです。そしてもう一つは神の義です。この義というのは神様の清い性質を表しています。結局のところ私たちがこの神の国と義を第一に求めるというものになるために、私たちは神様の愛を知るしかないんです。神の愛を知るしか、そのこの御言葉を実践することはできないんです。神に愛されていることほど素晴らしいことはないと私たちが体験するならば、この御言葉を私たちは自然に実践していくことができるんです。神様を優先するということが自発的に喜びを持ってできるようになるんです。しかし、ひとたび私自分が神様よりも好きなものができてしまうと、神様よりも愛するものができてしまうと、優先順位が簡単に崩れてしまうと思うんです。神の支配の中にいることも、神の清さを求めることも、結局は私たちが神様との関係を大事にしているから出てくる思いなんです。これをしなさいって言われて命令だから、ね、するんだけども、命令でやんなしちゃいけないって思いでやってたらば、そのうちできなくなりますですよね。 これやりなさい、これやりなさい、あれやりなさいってずーって言われたらば、もうやめてって言うでしょ、皆さん。でも私たちが、そうしたい。こんだけ素晴らしいものを受けてたら、そうしたいって思ったら、言われなかったってやるんですよ。神の御心、神の支配を求めるものになるんですよ。だから、神との関係が何においても一番なんです。神様に触れられれば、神の愛を知れば、これは私たちにとって簡単です。だって愛されてるんだから。こんなに愛されてるならば、喜んであなたに従う。神の国と義を大事に求める。ねえ。優先順位を忘れてはいけない。神との関係、聖書はそのことを何度も何度も私たちに教えています。そして最後の教訓は、自分に与えられた賜物を理解しましょう。サムソン賜物ってすごいですよね。皆さん欲しいですか、サムソンと同じ賜物。まあちょっと欲しいかどうかわからないけどもね。サムソンは他の人には絶対なかったものすごい賜物を神様からもらっていました。それは超人的なパワーですよね。力です。でもその力を正しく神のために用いるということを彼は忘れてしまったんです。そしてね、何よりもその力を与えてくださった神様を忘れてしまったんです。まあ最後にギリギリでね、彼は気がついたんですね。ああ、神様が必要だった、この力は神様から来ていたんだと、最後に彼はギリギリに追い込まれて気づきました。ね。だから私たちはできればね、そうなる前に気づきたいものなんですけども、まあ基本さっきも言ったけどね、私たちは追い込まれないとね、神のところになかなか行かないっていう、そういう性質があるし、聖書でもそういった話がいっぱいありますね。追い込まれて追い込まれて神様のところに行く。まあ法と蒸すことがまさにそうですよね。法との限りを尽くして、湯水のようにお金を使い果たして、何にもできなくなって、豚の餌を食べながら我に帰っていくんですね。はあ、私は神様、父、お父さんが必要だった。だから私たちはそういうのを知っているので、わざわざギリギリまで反抗して痛い目を見てからね、苦しんだから確かにじゃなくてね、まあ早い段階で方向転換していくということですね。賜物を理解している、とても意味があります。前にですね、私が高校生ぐらいかな、まあ私はずっと音楽が好きで中学生の時からやってるんですけど、クリスチャンの先輩がな、僕のまあユースリーダーみたいな人がですね、いて、その人にこういうふうに言われたことあります。エリアと、もし神様がお前の賜物を奪ったとして、例えばね、ギター弾けなくなった、指がなくなって動かなくなってギター弾けなくなったとして、それでもお前は神様に感謝できるかと、それでもお前は神様に感謝、礼拝できるかと、こう聞かれたことがありますね。賜物がなくなったとして、もし皆さんがすごくできる得意なことがあったとして、それをもし奪われたとして、皆さんはそれでも神様を礼拝しますか、それでも神に感謝できますか。私はまだね、その時高校生だったんで、はいとは言えなかったですね。とちょっと待って、そんなこと言わないでよと、こうその人に反抗した記憶がありますけども、でもね、今わかることは、今私が持っているものは、これは賜物なんですね。賜物って賜物って我が物じゃないですよ。賜物は賜ったものですよ。神様からいただいたものですよ。ギフトですよ。自分の力で自分が得たものじゃないんですよ。自分の努力、才能で勝ち取ったものだなと思ってるけど、違うんですよ。全ては主から与えられたものだ。これを忘れてはいけない。忘れるべきではない。神様からもらったものだったらば、いつだって神様のもとに帰っていってもいいんですよ。できなくなってもいいです。それでも神様のもとを礼拝しますと私は言えるものになりたいし、そのように賜物を理解していたいです。 すべては主から与えられたものである。すべての賜物、皆さんが特別他の人よりも秀ているもの、できるもの、それは神様から与えられた、神様からのプレゼントなんです。その意識を私たちが持ち続けることで、自分に与えられた賜物を正しく受け止めて、神のために、教会の兄弟姉妹の益となるために、正しく賜物を用いることができるようになっていくはずです。このことをね、私たちは理解していないと、すぐに、あ、これは私の力なんだと勘違いしてしまうんですね。あとね、ぜひ皆さんにやってほしいことは、賜物を発見してほしいということです。新しい賜物っていうのが、実は皆さんのうちにね、まだ自分が気づいていない賜物っていうのもあるんです。必ずありますよ、ね、未発見の賜物をぜひ、ね、見つけてほしいんです。で、一番簡単な方法はね、周りの人に聞くことです。一緒にお話しすればいいんです。そうすると意外にですね、全然気づかないもので、あのね、あ、何々さんってこういうのできますよねとか、で、ああそうだったっけ、これって賜物なんだっていうことに結構気づきます。私はね、そういうことやったことがあって、私は与える賜物って自分にはないと思ったんですね。全然そういうの喜んでできないから、妻のようにこう喜んで何かをあげるってこと苦手なんです、どっちかっていうとね。だけど、エリアってそういえば与えたものあるよねって言ったことあって、え、何のことって言ったらば、私はね、音楽関係のものだったら、ね、喜んで一緒にあげるんです。あ、そういうことは全然意識しなかったんです。だからやっぱりね、気づいてないものって絶対あるんですよね。そういったものっていうのは、人に聞かれ、教えて、人から教えてもらうと、ああ、そういう、例えば喜んで自分ができているものっていうのは意外にあったりするってことに気づきますので、ぜひね、賜物の発見会っていうのをですね、一緒にやってですね、こんなとこ得意ですよねっていうのをね、見つけ合うといいと思いますね。はい、私たちの教会は誰でも家族のように愛し合う教会だから、弱さも強さも一緒に見せ合うことができます。賜物も自分の弱点、恥ずかしい部分も見せ合って共に成長していきたいんです。そして、全ての優先順位をまず神様に置く、神との関係にを大事にしていくことをいつも意識して、今週1週間も、まあ、大変な状況の中にありますけどもね、神の愛を一緒に表していきたいんですね。互いに励まし合って、助け合って、時には戒め合って、お互いを主の栄光のために成長するものとなっていきましょう。一言お祈りします。イエス様、今世界はこの新型コロナウイルスの影響で本当に震えています。この状況の中で私たちは人間の無力さ、弱さを覚えます。私たちにできることは本当に少ない、まあ、一方的に主に私たちは祈るしかできない、いやでも祈ることができることを感謝します。こうして共に祈り合い、この世界がこのウイルスから守られて、一日でも早くこの恐れが、不安が完全に消え去っていきますように。イエス様、もう20万人以上の感染者が出ていることを知っていますけれども、日本でも1000人を超えましたけれども、でも神様、あなたはこの国を愛し、日本を愛し、世界を愛し、私たち人類を愛するお方ですから、ありがとうございます。あなたの支配に全てをお委ねします。神の国と、まずその義をまず第一に求めていきます。そのようなものに私たちを作り変えてください。愛を表し、主に従っていく、共に家族のように愛し合っていく兄弟姉妹と、ますます私たちを作り変えてください。イエス様の名前で祈ります。アーメン。